前回エスペシアンの放送をしたわけですけれども、
はいはい、
それに関してですね、ツイッターの方でいとっちさんから、メールが届きました。ありがとうございます。で、いとっちさんに今ねエスペシアってあのベクサシオンチャンネルのああいうファンがこう映像を上げたりしている中のあの
そうそう、なんかすごいですよね。
すごいですよね。それで10台、カメラ持ってですねやったとかですね、いろいろ頑張ってらっしゃる、
うん、そうそう。だからこの間の梅田のワンマンも来られてたのは俺は確認したんですよ
ね。
そうあんま前の方にあいらっしゃるなっていう。
トシさんあの背高いのでね、あの、うん、見つけやすいんですけど、
うん、声かけようかなと思ったんですけど、結構もうその日すげえバタバタ混んでて、
はいはいはい、
全然会えずじまいだったんですけど、
ね、
だいぶ前に何かでお会いしましたよね、一緒にね。
あの昔パフュームファンだったんですよ。昔パフュームファンって言ったらあれなんですけど、今はなんか他界されたそうで
高い、
うん、あのだからすんごい昔ですよ。もう馬のいラジオでパフュームの話し始めた頃にコンタクトを取っていただいて、
そうですよ、なん
かお会いしたりしたりしてたね。
どこかの居酒屋だったわな。確か俺がなんか遅れていってたような記憶はなんとなくあるんですよ、
ね、どっかでね俺もだから2人が会ったの見たような 、
何の集まりだったか覚えてないですけど ね、
ね
え、でもパフュームのライブワイだったかな、
なったような気がするんですけど ね、
ねえ、そうそう、だからその時にお会いしたっきりですけどね、まあ、俺は、はいはい、うん、
ね、でこう巡り巡ってですね、エスペシアの現場でまた再び開講することになると
あいてはるわと思って
巡り巡るよですよ、これがね。まるで恋だねですね。まあ、その、いとちさんから前回ですね、その、エスペシアの作家陣が、についてちょっと話をしましたけども、27歳だそうです。で、ビスの。
30でもなかったんです
ね。もう30、もっと若い。ね、ビスのナーブをね、作られた人たちということで、メールでご指摘いただきました。ありがとうございました。
全然若い世代ですね、
本当にね。本当にね。だからこそあれだよね。うん、だから、まあ、もう意味が全然違うんだよね、なんか。で、そうなってくると、また違う、やっぱり楽しみ、面白みというのかな。
はい。
うん、それは多分、彼らの作家陣の見る面白みと、
うんうんうん、
なんか俺とかが見る面白みっていうのは全然違うかもしれないんだけど、うんうん、そこのズレがあるのかもしれないけど、
うん、
でもなんかそういう多層的なこう面白さみたいなのが、
はいはいはい、
っていうのが生まれてるっていうのはすごく、うん、なんか魅力的なところなんじゃないかなときっとね、うんうん、思ったりします。だからね、そう多層的なものってね、こう魅力を説明するのが難しいのよね。
うん、
なんかだからその多層的な中でみんな大体同じようなものっていう、ほらなんか多層的なものからそういうものをするとすごい当たり前の話しかできなくなっちゃう。
はいはいはいはい、
だからなんかこうここいいよねみたいなことを言うと全然その萌えポイント違うんですよねみたいな話になってずれちゃって終わっちゃうみたいなさ。はいはいはい、なかなかそこ難しいなと思いつつ、ただまあなんかね、このおっさん目線ってこうなんですけどみたいな話を、うん、まあ、馬乗りラジオではずっとそうしてるつもりなんですけれどもね。
確かにエスペシア、今のエスペシア本当にこう面白がれるポイントって結構本当にあって、でそれに注目するのも本当にそれぞれ違う部分はあるんだろうなっていうのはありますね。
ね、
うん、
だいぶそのいわゆる、まあ、年齢層も幅広くなってきたそうですし、
うん、うん、
なんか今後の展開どうなっていくのか。
まあね、本当に各局派だけにとどまらない広がりがあれば本当に数字にね結びつくのも難しい時代ですけれども ね、 ね、
まあこのなんかね、楽曲派って一言で、こう言いまとめてしまうと、
それもね、いろいろ危険がはらんでますしね。
危険がはらむ、なんかちょっとなんかいろいろと楽曲派論争じゃないですけど、なんか懐かしい感じみたいなのはちょっといろんなとこで見られたりしてますけれども、まあみんな仲良くが、なんていうんですかね、馬乗りラジオの心でございますね。こんばんは、馬乗りラジオです。私が馬乗りです。そしてお相手はいつもの
はい、ヨダです。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする馬乗りラジオでございますが、ワールドカップ始まりましたよ。
はい、ああ、うんうん、そうですね。うん、見ました見ました、ニュースで。
あ、見た。
あの、カズかな？
うん。
カズがなんか、どっか空港か何かでインタビュー受けてて、で、なんか、スパイクは持ってきましたかみたいなこと聞かれてましたよ。おちょくられてんのかなと思って。
持っていくわけないじゃんな。
いや、でも持ってきましたって言ってました。
あ、偉いね。でも、カズも偉いね。
そう、だからなんか、ね、バカにされてんのか何なのかよくわかんない質問でしたけど、別に、いざとなって出るってわけじゃないですよね。
うん、出るってわけじゃない、
ね。まあ、なんか、その、一応まあ、なんでしょう、その、持ってきたという、その、心意気みたいなお示してるってことですか？
なんだろうね。どう、
サッカー選手としての矜持みたいな。
そうそうそう。どういう、あの、文脈なのか全然わかんないんだけど、なんか、エキシビジョンとか出るんですかみたいな感じの意味なのか。
ねえ。
ねえ。
出てきたら出てきたで、面白いんでしょうけれどもね。
ねえ。いやいやいや。なぜか、登録されてます、みたいなね。
どうなんですか今、は日本はまだでしたっけ？
日本ね、明日ですよ。明日の午前10時ですよ。日曜日のね、もう、あれですわ、盛り上がっているのかどうか。
なんか、審判がどうこうみたいな。
ね、ありましたね、うん。あの、今回開幕戦の審判が日本人だったんですね。
うん、それは珍しいですか？
初めてじゃないかな。まあ、ワールドカップで笛を吹いた人は多分3人目だと思うんですけれども。やっぱりその、まあ、国際審判員として資格があったりして。で、しかも、まあ、ワールドカップとなると、そういうその資格を持ってる人の中でももう経験豊富なというか。
うん。
うん、何度も騒いでるような人がこう対象になっていくっていう中でね、開幕戦っていうのはすごい、そのなんつうの、この大会の笛のルールがここで決まるみたいなね。それでファール吹いたら他の試合もファール吹かなきゃいけなくなるよみたいな、
ね、あ、そんな意味があるんですか。
まあ結構さ、そのサッカーってさ、あの、なんていうの、例えば相手のユニフォームを掴んだらファールですよとか、
はいはいはいはい、
あるいはあの相手を突き飛ばした、突き倒したりしたらファールですよとか、
はいはい、
あるいはその手に当たったらハンドですよとか、
うんうん、
あったりもするんだけど、例えばハンドも偶発性っていうか、なんかボーンと蹴っちゃったやつがになんかすんごいスピードで蹴ったやつ避けようと思って手に当たっちゃったみたいな、はいはい、でもそれハンドで、いやでもハンドじゃないよ、
うんうんうんう
ん、そこの、あの裁量って審判に任せられてるわけです。だからなんかそのルールの幅の中で、とはいえゴール前のコーナーキックとかもしくらまんじゅう合戦とかにはなってるわけ。本当はそういう風になんかそう突き飛ばしたり、こう捕まえたり、はいはい、
結構だから露骨にやってるの見ますよね、
うん、やってるんだけど、でもそれはボールをこうボールに触ろうとして相手もいたのでおしくらま
ん
じゅうになりました、不可抗力ですみたいな、
うーん、
ことなんですよ。だから、なんていうの、お互い、こう、ボールに行こうとしたが、結果、こう、おしくらまんじゅうになって、相手が倒れちゃったとか、
ど
っちが倒れちゃったとか、
はいはいはい。うん、
明らかに、こう、ユニフォームを持って引きずり倒したみたいな、だったら、はいはいはい、まあ、それはまずいんだけど、そういうようなあからさまなファールは、まあ、特にペナルティエリアの中ではあんまないんですよ。
ボールをめがけていったと、いったがためにぶつかったっていうのと、その、もう明らかに意図的に相手を引っ張りに行ったっていう、その、うん、そこを見るってことですか。
そうそうそう。
それはでもすごい一瞬の出来事じゃないですか。
一瞬の出来事だし、そんなさ、これ OK、これ NG みたいな、明確なあれがあるわけでもなく。うん、
だからそれをめっちゃ細かくやっていったら、すげえ流れの悪い感じになりますよね。
ね。だから基本流すんですよ。で、明らかに悪質なって時に吹くっていう感じなんだけど、
はいはいはいはい、
まあ今回その PK が一回あったんで、で、その PK が、まあ、クロアチアとブラジルで、あの、ブラジルに PK がこう与えられて、
うん、
クロアチアの選手がファールしたと。
うん、
で、もうクロアチアの、まあ結局クロアチア負けちゃったんだけど、 もう加瀬島監督もボロクソですよ、もうあれはファールじゃないとか、でちょっとまあ揉めましたよね、
うん、
なかなかだからサッカーって難しいのよね。
なんか気づいたらなんかヤフーニュースで宇多田が謝ってるとかなんかってなんじゃと思って、
うん、なんじゃみたいによくわかんないよねあれ
ね。それ宇多田がなんかすげえ叩かれててよくわかんないなと思いながら、
クロアチアの人になんか日本を嫌いにならないでみたいなことをんだ、まあねこれね。
まあ難しいですね、よくわかんないですわ、
よくわかんないですよ。
本当に、うん、サッカーだけはわかんないな。
まあね、
まあ、サッカーに限らずスポーツ全般は本当に弱すぎるのでなんともあれなんですけど、
本当にこうあのマノリラジオでスポーツの話って全く盛り上がらずいつも終わるっていう、これね、これも一つのネタなんですけれど。
そうか、まあとりあえずそうか、日本はまだってことですね、うん、
とりあえずね、オランダキレキレですよねって来週月曜日で言っとけば OK ですよ、う
ん、おお。
オランダがキレキレですよねみたいな。ロッペンですよね、ロッペン、
ロッペン、
ロッペンっていう選手がいて、あとファンペルシーはやっぱすごいですよね。この2人の名前言っとけばとりあえずとりあえずいける。カズとゴンみたいなもんです、要するに。
よくわかんないな。
オランダのカズとゴンみたいなもんですよ、要するにファンペルシー、ドロッペ。
なんかだったら マイレージ見たら名前の選手いませんでした。誰やったっけ、まあ、それはよう、
ネイマールでしょ。
ああ、ね、それかな、それのような、それのような気がしてきた。
ネイマールも必要です。マイレージじゃないです。スマイレージでもないです。
ネイマールね。
ネイマールね、ネイマールブラジルのエースですね。
お、
やっぱりあのその開幕のクロアチア戦でも活躍しましたね。
ブラジルのエース、ブラジルのエース、うん、
ペレ、
あー、ペレ、ペレ、
ペレ、
うん、
ペレとかもう今70ぐらいですよ多分。
え、そうなんですか。
そうですよ、もう、
え、いつ頃なんですか、じゃあペレって。
ペレって1960年代ですよ。
うわー、生まれてねー、うん。
生まれてね。
あ、そうなんですね。
へえ。でさ、最後さ、もうおじいちゃんになって、おじいちゃんっていうか競技生活最後にさ、アメリカにサッカーを流行らせるって言ってさ、
はい、
で、ま、そのアメリカでサッカーをなんとか根付かせようとして、そのペレとかベッケンバウアーとかもうすごいスター選手をいっぱい集めて、アメリカでサッカーリーグが始まったんだけど。
へえ。
で最後は確かアメリカで引退したのかな、
ペレ
は。
へえ。
だけど全然アメリカってサッカー根付かなくてね。
ああ、そうなんですか。まあどっちかで言えば野球とかですか。
もう全く人気なくて。
へえ。
サッカーって女の人のやるもんなんですよ。
え、サッカーがですか。
そうそうそうそう、
アメリカで。
うん。
へえ。
だから女子のサッカーはもう、
あ、そうか、なんか女子サッカーでなんかそういやわーって一時期アメリカと日本でなんかわーってありましたね。
やってたじゃないですか、この間。うん、まあそのこ前ね、ここ最近ちょっと日本もかなり強くなってあれですけど、もう主要な大会はほぼアメリカが優勝するような、女子サッカーって。
男はやんないですか、あんまり。
うん、やんない。っていうかあれもまたあれで、ほらヒスパニックとか例えばメキシコとか南米とか、うん、そういう人たちがやるスポーツっていう感じ、
うんうんうんうん、
であっちやっぱワスプだから、なんか ホワイトアングロサクソンプロテスタントだから、うんうんうん、なんかそういう人がやるって、あれそこもスクールカーストですよね。なんかそういう、あの要するにが、あの南米から来たやつらがやるようなスポーツやんねえよみたいな、やっぱりアメフトだよみたいな。
なるほど、そういう部分が根底としてあるからっていう感じがあるんですね。そうそうそうそう、
あんまりだから、うん、こうアメリカの人っていうのはサッカーとか興味ないしやらないよね。
でも今年というかワールドカップはちょっと出てるのは出てるんです
か。出てます。そこそこではあるんですけどね。何の話よね。
もうへーとかはーとかしか。何のサッカー カーに関する面白い話を持ち合わせてないんでね、うん、
なとりあえずあのマイレージじゃなかったネイマールと、
はい、
ロッペンとメッシ、メッシロッペンとファンペルシーだな、うん、メッシはねちょっとあれなんですよね、故障というかよくわかんないんですよね、
うーん
調子が悪いんですよ。
ホンダはなんかなんか現代かなんかのそれ勇敢のなんかタブロイド紙的なでなんかすごい叩かれてる見出しを見ましたけど、う
ん、まあホンダ間に合うかっていうところなんですよね。ちょっとあのコンディションを落としている感はあるんですけれども、
お
でもまあホンダを中央に入れざるを得ないでしょうね。オプションで大久保とかいろいろ入るあれはあるんですけれども、
うん、
あそこのポジションは変えれきれないんじゃないかな。
うん、
まあ明日どういう、スタメンでいくのかお楽しみにっていう感じですな。
どうせまた渋谷がわーってなるわけですか。
だね、なるんでしょうね。
ああ
のあそこのね、交差点でみんなハイタッチするんじゃないですかね。
で DJ ポリスがみたいな。
DJ ポリスが出てくるんじゃないですかね。歩いて渡ってください。すげえな DJ ポリス。
そうか明日渋谷がそうか。まあ実は明日東京に行くんで。
ね、ただまあそれ10時だからキックオフ。
うん。
12時には終わってますよ。
あ、お昼ですか？
お昼の。
ああ昼かなんや。
だからまあユニフォーム着た人はいっぱいいるかもしれないですけどね。
さすがに昼間にわーってはいかないですね。どうなんだろう。
どうなんだろう。
昼間でなんかわーってやってるイメージないな。
ね。
うん。
どんな感じなのかしらっていうね。
ねえ。へえ。
まあそんなでございますが。
うん。
まあ今日は6月。14から5になった感じですが、6月10日は武藤の日だそうです。
うんうんうん、そうでしたね。
うん、まあ、AYM バラッツアット渋谷デュオミュージックエクスチェンジということで、武藤あやみさんのライブがですね6月10日に行われました。
うん、
まあ前回のライブの時にねこれ告知があったんでしたっけ。
はいはい。
でそこで、ピアノ本間明光を迎え、AYM バラッツということで生演奏でお届けしますみたいな、
うん、
しかもデュオですみたいな、
うん、
どうなるのよそれみたいなね。聞いたこっちは一体それは一体どうなるんですかみたいな
ね。え、まあすごい関心を集めたライブでしたけど、まあ場所が場所なんですごいチケットはプラチナ化してましたね。
ねえ、まあ200、まあ結局ね、後ろは立ち見席として。
立ち見がね、作られるほどだったんで、うん、オークションとかでも見るとなんか、1万5、6千を普通に で売ってるのは見ましたけど、
ね、
うん、おそらく武藤さん関係のんでは最高値が出てたような気はしましたけどね。
チケット代4320円なのにね。
うん、
3倍以上。
だから、普段というか、いわゆる桜な、不景な人でも、こう、入手しづらいみたいな、
うん、
欲しがってるのはタイムラインでたびたび見てたんで、
ね、
本当に取れないんだなと思って。
ねえ、
うん、
すごいですね。
ねえ、まあ、そんな中、取れたんでよかったですけど。
よかったですね。ありがとうございます。
いえいえいえ。
私は、ヨダさんに取っていただいて。
なんとかね、2枚当たることができたんで、ね、まあぜひ、ね、と思って。
徳、うん、を積むって偉大だねって。
最近は本当にまあまあ、ミューズさんのは、大体、うん、見れてますかね。まあその代わり、なんかエイベックスの方は全然こうクソ席が当たるんですけど。
ね、どうなんだろうね。本当にそれってね。まあ、あれですけど、都市伝説ですけどもですね。全てはもう分かっているんだよみたいなね。
明日の女子流の夜音のチケットはもうあれです。本当に最高列でしたもん。
ね、
最高列って。
最高列ってすごいよな。
なかなかないっすよ、そんな。
ねえ、
うん。
しかもいわゆる最初に応募したわけでしょ。
そうですよ。
すげえな。 まあね、その AYM バラッ
ツ、はいはい、
まあ、あの7時半ぐらい開演だったので、まあ言うてもそんなにたくさん曲やんないよねとか、
まあね、バラード縛りだったらそんな、だってね、そうそう、うわーって歌い続けるのもしんどいでしょうから ね、
しかもバラードそんなないし、
うんうんうん、
でまあなんかいろいろちょこちょこ 80s のバラードをやったりして数曲ぐらいなんじゃないかななんて、1時間ちょいぐらいなんじゃないかななんていう風なことを思いながら行ったんですけれども、
うん、
まあ、ピアノ本間明光、チェロ柏木弘樹、パーカッションラムジーさんという3人でね、あと、まあ、シンガー武藤彩美だったわけですけれど、与田さんどの辺で見たんですか？
俺はね、チケットの番号が100140?70?170? なんかその辺ぐらいだったんですけど、で入ってもうシートが一応座れることは座れたんですけど、もうほぼ埋まってるような状態で、
はい、
で両サイドぐらいしか空いてなくて、
うん、
で右サイドちょっと後ろ目ぐらいのところに座りましたね。
もう私はもう俺が入った時ももう真ん中はほぼ埋まってたからね。
ああ、柱があそこ4本ぐらいあるじゃないですか、真ん中に横に並んでて、柱の前に座れたらまあまあいいんでしょうけれど、いいんだけどね、俺柱の後ろだと本当にその座る位置が重要になってくるんでね、影がな、柱の影になってしまうっていうのが本当にあるんでね、うん、
本当あのデュオの柱だけはなんとかなんないかなといつも思うんだけどねって、
まあ、あれがまあ味がある作りなのか何なのか謎ですけれども ね本当にいるのかどうかっていうことも含めて ね
本当にもう邪魔くさいなと思いながら
2つ並ばれるんですけど4本ぐらいあるでしょ、なんか、
うん、
そうすぎだろうと思うんですけど ね
まああそこ最初多分最初デュオって後からできたよな。
そうです
ね。あそこもともと空いてなかったよね。
うん。だからジャミロクワイかなんたらかんたらっていうあれじゃなかったでしたっ
け。なんかそんなような気がする。
設計したかなんかみたいな。
ね、うん、
うん。
まあそれはそれで。ね、なんか僕はあれだったんですけどね。ステージ、まあ右手の。
右手ぐらいでしたよね、なんかね。
かなり、まあ、前の方の、ちょっとこう、段になってちょっと高くなってるところで。うん、まあもう完全にパーカッションは見えなくてもいいと、もう捨てたと、うん、パーカッションは見えないけれども、でもちょうどこう、
でも横、こう武藤さんの横顔が綺麗に見えるような位置でしたよね、
多分
ね、
横顔が綺麗でね、で、うん、あの本間明光武藤彩美のアイコンタクトがよく見える、
はいはいはいはい、
ちょうどこう本間明光さんとこう対峙するようなところで、ね、
はいはいはいはい、
非常にいい席でした。でもね、あれですわ、まあ結局なんとアンコールも含め15曲やったんですよね。
ねえ、かなり長丁場な時間というか、うん、やってましたね。
ほとんど、延々と瞬間の曲はやったと、
うん、
だからまあバラードっていう感じでも、まあ、アンプラグドというようなイメージです ですね、どちらかというと、
うん、
まあライブ用にその本間明光さんがさらにアレンジを加え、
なんかバラード曲を歌うというよりもバラードにアレンジした曲を歌うという感じでしたね。
ですね、
うん、
だからまああのテンポもちょっと抑えめにしたような曲もありましたが、うん、そのまんまのテンポの、アップテンポ曲もありましたし、
だから AYM っていうのがあるじゃないですか。
あります。
あれも一応今回アレンジされてね、歌ってましたけど、あれに関してはかなり激しめのアレンジというか、ね、まあ、バラードというにはちょっとまた違うニュアンスのね、
うん、
アレンジで非常にこうアグレッシブで面白かったですけどね。
面白かったですね。
うん、
キュインキュイン言いますよ、みたいなですね、
うん。
謎 MC が武藤さんからあって、なんじゃいと思ったら、あの、チェロでね、こ
う。うん、
あの、弦をこう、こすってこう、キュインキュインと音を出す、あれを、
うん。
まあちょっとイントロでやったりして、うん、
あの曲だけかな、なんかシンセのこうパッド系の音色が最初にイントロで入ってきたりしてっていう。
そうですね、ベースラインもたまに入ってて、うん、でだからラムジーさんだけはイヤホンして、クリックを聞いてっ たような節がありますが、その以外の人はイヤホンしてませんでしたね、うん、まあ、あの大きな会場ではないので、
うんうん、
特にあれでなくても大丈夫だったんですけれども、
うん、
まあ、1曲目は明日の風っていうね、俺は聞いたことなかったんですが、
あのこの間のそのいわゆるバースデーライブで、うん、歌った、まあいわゆる新曲でしたね。
新曲でしたね、これ、うん、あのズビズバさんが浜翔っぽいって言われてて、期待して、はいはいはい、すんごい浜翔っぽいな、これ確かに浜翔っぽいこれは名曲だ、浜翔っぽい。3曲
ありました、ね、まあこう武藤さんの中でもこう割とストレートなメッセージソングになるのかなという感じですね。
うん、
うん、
いいですね、明日の風、
うん、
でまあ空をやって、うん、でセブンティーンもね、だからセブンティーンもほぼ原曲のあれで、はいはいはい、もうそのアップテンポな感じでね、
うん、
演奏されましたけれども、で、まあ、4曲目に松田聖子18ですよ、
うん、まあ MC
なんでね、うわ18なんて本当な30年ぶりぐらいに聞きました俺でね、上手くなってんのね、
あ歌が、はいはいはいはいはい、
この松田聖子のカバーを聞いて特に俺は思いました。
はいはいはい、
やっぱ松田聖子のカバーはそのそれまでもやってたけど、
うん、
やっぱりまあこれは及ばんよねっていうのは、うん、松田聖子に関してはあったんですよ。
だから去年1年間ねずっとあの武藤さんはあのライブツアーとか、
うん、
まあいろいろやってね、来ましたけれども。で、なんでしょう、やっぱりその、歌唱力っていう部分に関しては、これはもう本当にその通りだなっていうか、もう誰しもがこう認める、まあ、能力があって、で、素晴らしいなっていうのもありましたけども、今回のそのバラードの主体にした、まあ、ライブを聞くにおいては、それにプラスして本当にその表現力的なものっていうのがすごく加味されて、あの歌い込んでるというか、自分のものにしたような歌い方ですごく表現されてるなっていうのは思いましたけどね、う
ん、まあ18っていう曲が、まあ、平尾正明が作った曲なんですけど、ちょっとそういう、うん、いわゆるなんていうの、ちょっと ロカビーっぽいっていうか、オールディーズっぽいっていうのか、
うん、
割とオーソドックスなエヴァグリーンな感じの曲なので、
うん、
そのまあ歌いやすぎというか、武藤さんにとって歌いやすさがあった曲だとは思うんですけれども、うん、それでもね、あの本当にうまいなと思って、その好きよみたいな、結構伸ばすところ多いんですけど、そこら辺のこう、うん、伸ばす音の綺麗さとか、こう表情の作り方とか、うん、と思いましたね、ちょっと。
まあ、あのアヤミディアってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あのライブ終わった後にもらえる紙が、はいはい、彼女が手書きで書いたやつ、うん、まあそこにもね、その歌詞をこう非常にこういつも以上に丁寧に捉えて、こう歌うことに専念したみたいなことなんか書いてあったんでね、
はいはい、
まあそこは本当に歌詞についてのその一個一個捉えた表現力っていう部分に関しても、まあ、非常に意識的にますます慣れてるんだろうなというのはね、
うん、
うん、
まあそういうなんていうのかな、まあ当たり前のことなんですけどね、
そうそう、本当に当たり前のことだとは思うんですよね。
でも
そのでも当たり前のことを当たり前としてやってのけるほど難しいものはないですからね。
そうそうそうそう、
うん、それ理屈じゃわかるけれどもっていうね。
ねえ、
うん、
このだからまああのよく我々が武藤さんを評するに、そのまあ王道というのか、
うん、
このど真ん中な感じをこうね、この時代にやってき、うん、来ようというその意欲みたいな、
うん、
そこは本当にすごいですよね、
うん、
改めてそこのなんて言うんだろう、バラッズっていうところでもまあ気を照らわないというのか、うん、変なさ、ちょっとなんか巨匠振っちゃったりしたらどうするんだ、ソングスみたいなことになっちゃったらどうするんだろうとちょっと不安だったんだけど、
ソングスに出るには若すぎますしね。
そうそうそうそう、でもなんかほらやってることがちょっとソングスっぽかったりするとさなんかどうしちゃったんだろうみたいに思っちゃうことがあんのかなと思ったんだけど、そこはすごくなくて
そうか、まあ確かにそうですね。一歩間違えるとああいうニュアンスになる恐れは泣きにしもあらずですよね。ねえ、
なんかちょっとディナーショーですかこれはみたいなさ。ただ実際これはなんかもう本当ビルボードライブで見てもいいよねっていうような、あのゴージャスというのか豊かさがありましたよね。本当にあのまあ与田さんも、感想で書かれてましたけれども、そのこの曲をね、そういう風に多少そのアレンジを変えて、まあボサノバボスっぽいアレンジにしたりとかした曲もあったりしたんですけれども、それをやってもその崩れないね。まああと本間公光という人のやっぱりそのなんていうの、編曲力というのか、アレンジ力というのか、それもまあいかんなく発揮されててね。
だから本来のそのまあね、今回の武藤さんのアルバムに関していろいろ賛否あったじゃないですか、はい、まあアレンジ含めての話が、うん、だからそこでまあアレンジでうんぬんありましたけど、でもその元となる楽曲の質というのか、まあ何でしょう、どう変えたとしても、アレンジを変えたとしても、そのいびつにならないというか、その品の良さっていうものはまあ、もともとやっぱり保たれてるレベルのある曲が揃ってたんだよなっていうことですよね。
ね。
だからあそこまで結構ガラッとアレンジ変えるのもありましたけれども、それでも違和感なく聴けるのが多かったですからね。
うん、そうですね。まあ、だから、あれ、本当にその、改めて、この、ウトアヤミプロジェクトのレベルの高さというのか、というものを、の深さを思い知ったというのがね、そういうなんか前半でしたね。まあ本当にあれですよね、もう1曲目ぐらいからうわーっていうのはちょっとね、なんていうのかな、思うところはありましたが、俺はね、あのでこの席、あの端っこの席を取って、なんかこれ絶対見たいなと思ったのは、どのくらい本間公光と武藤彩美がアイコンタクトを取るのかなっていう、
はいはいはい、
だからそこら辺のそのなんていうの、コンタクトを取りながらやるっていうのはいろいろなあるんだけれども、例えばまあ、自信なさげにアイコンタクトを取るのかとかあるいは余裕たっぷりにコンタクトを取るのかとか、なんかそういうところってちょっと見て取れる部分もあるじゃないですか。まあだけど本当に本間さんというのは素晴らしい人だなと思いましたね。あの本当に、おごらず、こうなんていうの、なんか巨匠みたいな方にも行かず、
だからああいう趣旨のライブなので結構かしこまったような、いでたしで来るのかなと思ったら普通にジーパンと T シャツでしたからね。最初出てきた時なんか俺なんかスタッフかなと
思って、そう リハみたいな感じですからね。
普通にジーパンとあとなんか、ムタエミの物販の T シャツ着てましたからね。
そうあの辺のねバランス感覚の凄さね。だからそういうお高く止まるわけじゃないんだよっていう、なんていうの、意思表示プラス、なんかその武藤さんの心意気にも合わせてるような、
いわゆるだからそのバンマスとしてのなんかそのすごいなんだろう、オーラみたいなのがやっぱいい意味でなかったですよね。
いやそれはすごいことで、っていうのが、結局これね、あやみディアにも書いてましたけど、生演奏の場合あやみが引っ張っていかなくちゃいけないよ、でも演奏者は私が気持ちよく歌ってれば合わせてくれるから大丈夫と言われましたと、まあ書いてるけど、その通りでやっぱり武藤さんがあれを引っ張らなきゃいけない。
はいはいはい。
で結構その曲もやっぱああいうそのバラードとかアンプラグドとかになるとテンポをついついこう歌うことにあの熱中しすぎてテンポをこう、あの走ってしまったり、もたってしまったり、朗々と歌いすぎてちょっとな遅れ気味になっちゃったりとか、まああの会場ではないですけれども、やっぱ自分の声とかあのバックの音が聞こえなくなってとか、いろんなあのトラブルとか、まああったりして、そういう時はやっぱりその歌えみが引っ張っていかなきゃいけないんですよ、自分のに合わせろみたいな。 ねえねえ、それがね、あの、なんていうのかな、最初の頃に比べてもうね、透明少女あたりには完全にね、なんか武藤歩美も入ってましたね、
うん、
もうそのチラチラとほんま秋光はもう武藤歩美の方見てるんだけど、
うん、
あ、もう大丈夫かなみたいな、なんか顔というか目というか、
うん、
いい微笑みでおーおーこう見守ってる感じがあって、うん、で武藤歩美の方はもう全くもうその頃からはもう本間秋光の方とか見ない、
うん、
完全に自分の世界に入ってるんですよね、
うん、
そこら辺なやっぱ強さみたいな、真の強さというか、もちろんその引っ張っていかなきゃいけないんだよっていう不安とかたくさんあったと思うんですけども、
う
ん、
そうそう、リードしてるっていうのはありましたよね、
うんうん、でももう本当にしっかりとこうリードしてましたね。
そうで、それでいて走ってない感じがちゃんとあって、
そこが
走り気味になってないのがなんとすごいなっていうかね。
そこは本当にね、あのテンポはものすごいキープしてましたね、うん、だからで多少あのアルバム曲と AYM とかは同じテンポだったと思うんだけど、
うん、
ちょっとテンポをスローにしてるような曲もあって、そういうのはものすごく歌いにくいと思うよね、うんうんうん、普段歌っているよりちょっとあのテンポ違うみたいなので、
うん、
でもね、それも別になんかおかしいなと思ったところはほとんどなかった。
そう、今回のは聞いてると、だから最初と最後本当にそのコンディションは一切変わってなかったですよね、
う
ん、何回か去年見てきたライブでは後半ちょっと疲れてるような部分もあってたりしたライブもありましたけど、今回のはなかったです。何にも心配事はなかったですね。
まあでもきついところだと思いますね。メガネミーのサジェスションって本当にきつい曲だなと思って。改めてこういうところで聞くとさ、メガミのサジェスションみたいな、あそこきついなと思いながら聞いてましたけれどもね。でもまあだから歌うスタミナというのかな、そういうのもまあ十分あって、おそらくまあ本当に何度も、まあそこのアイメディアにも書いてありますが、本間さんが何度も練習に付き合ってくださってみたいな、まあ、相当練習したなっていうのはね、
うん、
っていう感じでぐいぐいですね、中盤戦引き込まれていきましたよ。
なんかでも本間さんずっとなんかニヤニヤしてましたよ
ね、
うん、うん、にやけてんなと思いながら
いい笑顔だなと思いました、ね、やっぱりねすごいな、立派な方なんだな。
うーん、
まあね、それで18やって大丈夫だよ、川島愛の曲ですね、僕知らないですけど、
はいはいはいはい、
でセシルをやってね、朝霞優衣の、
うん、
で透明少女をやり、で風の尻尾っていう新曲までっていう、
ね、うん、もうなんかね、ライブごとにどんだけ新曲をこう出していくんやってぐらいバンバンバンバン出しますよ ね。
この無糖プロジェクトに相当なストックがあるんじゃないかという
ね、
うん、でまだまだ作っては置いてる曲っていっぱいあるんじゃないのかな、
ですよね。
なあ、ほんと贅沢なプロジェクトなんだろうっていうことを改めて、
うん、
まあね、桜の本気ですよね、これがね。桜の本気、アミューズの本気なんでしょうね、これが。という贅沢を味わいながらですね、簡単な MC、まあ、その後 MC があってね。で、なんか、いろいろ頑張ってる仲間に送りたいと思いますと言って、こう、イントロがこうあって、まだイントロだけではわからないですね、アレンジが変わって
る、ね、いやでも俺はあの MC で朝倉の曲来るなと思いました
よ。まあまあ勘のいい方はもうそれでごめんなさい、ゾクゾクしながらねイントロを聞いてね、ほんで出てきたのがフレンズですわ
うん、うん、
僕もね、あの桜楽屋あんま知らないですけど、これフレンズはまあね、その2012年卒業ソング、
まあまあ、さくらの中でもいろいろ楽曲ありますけれども、まあ、一つこう柱となる曲の一つですかね、フレンズは。
ですかね。
うん、
この間、中井の窓に出た時も、このフレンズ歌いましたもんね。
はいはいはいはい。
まあ、そういう、まあ、代表曲ですよ。
うん、
あの時のね、その、歌い出しでダンと出た時のね、
うん、
客席のね、客席の皆様のね、こうね、あの頭がグラッとした人とかね もうなんかうわってみんなうわってなってんね、あの声にならない声がうわーってしてる、ね、あれはね楽しませていただきましたね本当に。
まあ本当だったらみんなこうねガンガン振り込みしたいところなんでしょうけれども ね
振り込みでもしてる人いましたけどね全然していいと思うんですけれども。
まああの曲に関して2013年度の桜学院のアルバムにもあって、うん、でそこにも一応アンプラウドというかその卒業生4人が、
ね、
一応そのアコースティック形式で弾き語りでやってるのもあったんで、うん、だからそれも踏まえての今回のそのまた、アコースティックなアンプラウドのアレンジだったんで、もう一回武藤さんでこういうニュアンスのアレンジで弾けるんだっていうのもありますよ思いとしては、
ね、贅沢なね、
贅沢ですよ、うんうん、どっちも捨てがたいなっていうね、うん、
あのでもほらあっちの方はさアコギのさアコースティックっていう感じだよね、はいはいはい、
うん、
こっちはねもうちょっとなんか贅沢な感じですよ、
うん、まあ、ピアノ伴奏がついてるっていうね、ピアノ伴奏と、
そしてやっぱりここで本当に改めて武藤あやみ歌うまくなったなと、
うん、
いうことはね、
まあ、ね、昔から父兄やってる人はこう考えも等しいでしょうね。
ね。
うん。
みんなね。いや、よかったですねって感じですよ、本当に。信じて続いてきてよかったですね。
だからこう、桜っていうのはこう、本当に何一つ黒歴史化されないっていうのがね。
うん、
きちんとこう、節目節目で、歌ってくれる人がいるというね。
ね。
うん、素晴らしいですね。まあ、これはいいですよ、本当に。
まあ、そのね、まさしく、まあ、初代なのでね、この人がね、その歴史をまさしく自分が今作っていっているところではありますけれども、まあ、立派ですわな、
うんうん。
もうね、本当に、皆さん、ね、ありゃよかったね。いやまあ俺はほらそういうまああれがないから単純にこう客席の動揺具合を見てすんごく楽しんだんですけど、うん、まあでね桜ロマンス女神のサデスショソード与田さんがいいと言った AYM 永遠と瞬間というまああのアルバム曲をね、
うん、
次から次へと繰り広げっていう感じでしたね、うん、
そうですね、なんだかんだで9時近くまで歌ってましたっけね、
うん、でまあそのそこで一体終わりましてアンコールで時間というワンダーランド彩りの夏ね、
うんうん、さあそう彩りの夏ね、うんうん、
彩りの夏永遠と瞬間っていうのは本当にあのまあどっちが来てもそのコンサートの終わりとしてとてもこう、うん、あの後味の良いというか、
うん、
いいライブになるね、
うんうんうん、
でねあのアンコール呼ばれて出てきた時にちょっとハプニングがねありまして、
はいはい、
あのイヤリングをね落としちゃったんですよ、
うんうん
うん、でこうありがとうございますってこうお辞儀をした後かなに落としちゃって、
はいはいはい、
でうわーってなってそこでこうつけようとするんですけどなかなかつけられない、
うん、
で、本間公光が袖に下がってあのつけ直したらっていう風にちょっとこう、うんうん、あの横からねこう手を差し伸べるみたいな感じでやったんだけど、うんうん、がもう武藤あやみがガンとして動かない
あのまごまごしながらつけてるってつけようとこう必死に頑張ってるっていうとこさえもこう舞台上で晒して見せるっていうあの度胸なのか何なのか
逆に美味しいと思ったのか何なのか、ね、
うん、
なんかあれよねちょっとまあコメディエンヌみたいなところもあるからねこの子ね、うん、だからその辺のあれで上手にこう、
まあ、見せ方見られ方っていう部分に関しては心得てる人ですから ね、
うん、だからまあその辺も含めまああの
でも相当長いことなんか止まってましたよね。
まあその気取らなさがいいんですよっていうことなんですけどもね。
まああれをなんかさっさとつけられてね、手慣れた感じを見せられるのも嫌ですけどね。
まあね、うん。まあそういう意味で、なんか妙な初々しさと、 立派さとこう引っ張っていく、やっぱり芯の強さみたいなのはすごい、いろいろその武藤彩実の魅力というのか良さというのが本当によく出た
ライブだったかな。まあ、やっぱその育ちというのか教育の良さというのか、やっぱりそれはなんかお辞儀一つとっても手の添え方とっても角度それぞれとっても現れとるないの分かりますよね。
まあね、
うん、
いやまあなかなかに贅沢でしたよ。
うん、
終わった後
ベテランのシンガーのね、こう、うん、ピアノバラードなライブを見に来た感じすらありますもんね、うん、
本当に、うん、終わってまあ反省会をいつものメンバーでやったんですけれども、別にこれを月一でコットンクラブとかあのブルーノート系とか、ビルボードライブでやっても行くよねみたいな話
みんな2万2万ぐらいね飯食いながらでも全然ありだろうっていうのはね、
要請320円安いよねみたいな、
うん、むしろだからそのオークションで出てた価格が適正価格だろうぐらいの、ね、
なんじゃないかすげえなすげえな、
うん、
俺はすごい印象的だったのはライブがアンコール彩りの夏終わって、でまあ客電がついて、
はいはい、
でこう永遠と瞬間が流れてたのかなその時ね、
はいはいはい、はい、
でもういわゆるコンサート終わりましたよっていう状況、うんうんうん、でも永遠と瞬間に合わせて客がずっと手拍子してるんですよ、
はいはいはいはい、
ね、手拍子が終わらないの止まらないんですよ、うんうんうん、でもうそれ手拍子してたら武藤彩実が出てきて、うん、再度もう一回お礼を言って終わったんですけれどもね、
う
ん、
あれなぜ手拍子してて手拍子が終わらなかったかっていうのは、前回に去年に、赤坂ブリッツでも同じようなことがあったんですよ。
ほうほうほう、
まあ、終わってで客電がついて、でもまあ BGM が鳴って、うん、でその BGM に合わせて客がこう一緒になってこう手拍子してると、
うんうん、
でなかなか帰らないと、うん、っていうことがあった時にもう一回武藤さんが出てきたっていうのがあったんですよ。
ああ、なるほどね。
で、そこで彩りの夏をもう一回歌うっていうのがあって、
はいはい、
でそこで歌った彩りの夏が、いわゆるこう今のアルバムに収録される前のアレンジが来て、
うんうんうん、
だその時は彩りの夏2種類聴けたっていうのがあったんです。
ああ、
うん、アレンジごとでアレンジされる前のバージョンっていう、
はいはい、
そういうのがあったんで、それをおねだりしたんじゃねえのかなと思いながら、俺もおねだりしながら拍手してました
けど、ね、ああ、なるほどね。こないだやったんだから、またやると、
そうそうそう。
出てきてくれるかもっていう。
うん。
うん。なかなかでもね、ああいう感じって、本当に、あんまないですよね。
まあ最近はね、大体その客電がつくとみんなささーって帰りますからね。
からね、うん、
結構こうしつこくおねだりしてて、もう客電がつくとやっぱあっさり帰りますからね。
そうそうそうそう。
うん、
でもなんか、その去りがたい感じっていうのがな、
うんうんうん、
それがね、うん、あってね。
まあ確かにね、もう一回こう聞きたいというのは、うん、確かにいい時間でしたからね。
うん、
うん、
本当に終演ほぼ9時15分ぐらいだったかな。まあ2時間はやってないですが、まあ1時間半以上はやった。
ああいう時に毎回思うのが、そのやっぱりちゃんと帰っちゃう客っているじゃないですか、
うんうんうん、
でもったいないとかかわいそうだなと思いますよね。なんか、
うん、ねえ、まあなんか電車のこととかまあいろいろあるのかもしれない
ですね。ねえ、うん、まあまあでもああいうのが本来のやっぱアンコールですよ。
うん
うん、やっぱもともと組み込まれてる感じのってのはなんか ね、まあ、今更そんなこと言うてもあれですけど、
まあね、
ねえ、うん、
そんなもんやね。
うん、
与田さん
今ってそのちょいちょい、まあ、ライブが終わった後に、まあ、最近だったらそのアーティストの公式のツイッターとかがなんかこうセットリストバーンって出したりするじゃないですか、
うんうんうん、
でそのセットリストのその見るとやっぱアンコールっていうのがちゃんとあって、はいはいはい、載ってるじゃないですか。もう花から想定してるような形のセットリストが、うん、なんだか何度も思いますけどもね。
まあね、
まあまあしゃあないんですけれどもね、うん、だからアンコールってと求めるような形じゃなくて、なんかこうね、じゃあちょっと5分 休憩します、その後出ますって言えばいいのにとか思うんですけどね。
ね。
それじゃなんか味気ないんかな、どうなんだろう。
今特にさ、この、まあ、3人の、まあ、メンバーでやってるわけだから、
うん、
もうなんかどの曲だってできるわけじゃん、パッと。
そうでしょうね、
はい、はい、やりますみたいに言えばさ、
うん、
いろんなそんな演出的効果もないわけだし、
うん、なんか予定外の何かがあってもね、面白かったかもわかんないですけど
ね、
うん、
まあとはいえ そこまでねっていうのはありましたが、
うん、
まあ与田さん全体的になんか俺がばっかり喋っちゃったあれなんだけども、なんかこれでこうだったなみたいなあります？
まあすごいいいライブであったことは間違いないですし、本当に楽しかったのは間違いないですけど、他の面で言うとやっぱりその前回のオイストでしたっけ、
うん、
で見た時もそうですけど、その映像班というんですか、もうね、あの時もクレーンが入ってたりしてすごかったですけど、今回もまたその映像機材が本当にこうガチというのか、
ね、
どんだけカメラ投入しとんねん、あんな狭いとこにみたいな ね、あそこでだからいわゆる柱が4本あるじゃないですか、
はいはい、
で4本あって、でまああれ柱自体が邪魔なのに、その前の2本の柱のその間にでかいカメラがドーンとあって、でしかもそのちゃんとこうレーンがレーンで動くようなのセッティングされてて、
そうそう
そうそう、柱と柱のあの狭いあの間をそんなレーンでこう動かしてね、どうこうしてこうアングル稼げるような距離でも全然ないのに、なんか何やってんのかなと思いながら見てましたけど、
しかも多分その柱の前に2台固定であるんだからね。
そうそうそう、ありましたね。
でそのレーンの1台の後ろに1台あるわけです、
ね、ありましたね。
でしかもあの舞台裏にはハンディがあって、あの舞台袖から撮ってるからね、
うんうん、だから相当な台数ありましたよね、あんな狭いところに ね。
で演者動かないんだからね。演者動かないのに何やってんだろうこの人たちみたいなね。
そんな柱と柱の間に挟まれているようなところで、そのレール動かしてどんなアングルが取れるんだろうとか、
ね、
思いながら見てましたけど、あんな短距離なレール見たの初めてですけど ね。
本当にあの柱と柱の間分ね。
ね、めっちゃ短いなと思って。
すごいよね。あのあれね、あの俺座ってた隣の人とちょっと喋ったわけよ、
会話が、
ねえ、またその人がよ、またカメラいっぱいありますねって
。いやそう思います。
オイーストクレーンありましたよねとかって言って、そうですねみたいな。
ねえ、
まあいいですよ。でもね、本当にあれですね、でもなんか商品化なんかしてくれりゃいい。
いやあれあんだけ投入しといて商品化ないっていうのはおかしな話ですからね。
おかしな話ですよね。
まあ何らかのそのライブ DVD なりブルーレイなりっていうのはそれは想定はしてるんでしょう、やっぱり、
ま、ね、今回のそのライブのアレンジはワンアンドオンリーだというふうに言ってたんで、もったいないよね。
っていう、まあ何らかのリリースは、うん、期待したいですけどね。
ね。どうなることやら出してほしいですけどね。
もう2階席では倉本光も来てましたよ、倉本校長が。
校長が。へ、
うん、なんかニヤニヤ楽しそうに見てましたよ。
もうね、あの、アンコールの拍手をやりながらね、みんな2階席見すぎですよ、客
席。気になるんですよね。
俺はこうなんか客席を俯瞰して見れる位置にいたので、わかりますが。
大体やっぱ前学校卒業生が来るとか、
そうそうそうそう、
ね、在校生が来るっていうのはあるんで、ね、それやっぱ誰が来てんだろうっていうのはね。
みんなチラチラチラチラね、振り返り。
今回はね、生徒は来てなかったかな。で、代わりにその、だから校長が来てたんで、うん、あ、来てるわ、と思って。
まあね、
うん、まあ偉いです ね、一応それなりにこう足を運んで見に来るっていうのはね、
ね、
あばかり好調な感じもね、なきにしもあらずだって、まあでもきちんとそうやって見て、うん、うん、成長を見てるんだなっていうのはね。
ね。
うん。
まあね、本当にいいライブでした。
まあ、でも一つこう、これいるのかなっていうのはあって、ドリームよしよしはいるんすかね。
ああ、そう。今回もね、ライブ前にその、ちょっとボイスチェンジャーでやった謎の
前説的な
前説 MC が入ったわけですけれども、
うん、
まあなんか担任森先生であることを匂わせる謎の人の MC だったわけですけれどもね。まあ前回のねその大イーストの時も
やったいるのかなっていう。
まあまあね、だから
そういうなんかキャラ設定、だから、もうどうやっても森先生が来りゃいいじゃんって感じがするんですけど、
ね、
あそこまでこう、キャラ立てした、その、人というのが設定を立てて、導入するような演出っていうか、そういうギミックめいた演出というのか、武藤さんにはなんかあんまり向いてない気はするというか、今不必要というか、なんというのか どうだろうっていうのが ね、うん、毎回だからそれが恒例になっていくのかなっていうのがちょっとねあるんですけど、
まあ今回に関してはどうなるか分かんなかったからの保険みたいな感じは俺は思ったけどね。でもまあ結局蓋を開けてみりゃいらなかったよねっていう
感じは
あるんですけどね。まあとはいえまだねみんなおそらく仕掛ける側もうまくいくのかいってんのかみたいな感じはあると思うんでね。
まあ送り出してる方もね、その歌ってる彼女自身もそのなんだろう、そのクオリティ的な部分というのか、質の部分についてはすごくこう、全く、揺るぎないものも抱いてやってるのは間違いないんでしょうけれども、
うん。
でも果たしてこれが正解で、これが大丈夫なのかっていう部分に関しては、まあいろいろ不安もあるのは間違いないでしょうけどね。
ね。
うん、これが世に、問えて、それなりにこう、リーチしてリアクションが、生まれるのかというのがね。
うん、いや、これもさ、基本的にその、いわゆる大会場でできるもんでもないし。
そうです。何の会場だからこそ味わえるのは間違いないでしょうから ね、うん。
だから、とはいえ、彼女デビューしたわけで、
うん、
もうちょっとその、マスに、こう、どんどんどんどん、知ってもらうべき時なのかもしれない、
うん、
今、
うん。
それでも、あえて、このポジション、このやり方を変えず、うん、そして、そこで発表ありましたが、
うん、
サマートライアルライブ、
うん、トライアルっていうね、
そうね、7月20日26、27そして8月1日に、うん、まあ都内近郊都内のライブカーハウス4会場でまたライブをやると、
うん、
でこれがトライアルっていうのが、
うん、
まだトライアルっていうデビューしたよねっていう思いがちょっとあって、何に対するトライアルなのかもう分からず、どうすんの、どうなってんのみたいなのがちょっとあるんだよね。
まあまだまだ、でもまあでもまだトライアルでしょ
う、うん、いや全然いいのよ、本当に今のそのライブは本当に素晴らしいし、だから俺なんかはもう本当にその馬乗りラジオ聞いてる人には本当にこれはライブとか見てほしい、見に行ってほしい。本当にその、ね、最近聞く音楽がないみたいなことを言う方には、これ聞いてみろよ、見ろよ、みたいなのはあるんですけれども。でも、こう、全然もうマスに出ないから、この人。どうなんだろうな、みたいな。まあ、だけど逆にその濃密な空間を作って、しっかりと、まずコアな300ぐらい、500か1000かな。
うん、
ぐらいのそのコアなものを作るんだみたいな感じなのかもなとは思いつつね、
うん、でそれも含めてで彼女自身にそういう空間の贅沢さっていう部分も勉強してほしい、味わってほしいっていう意味でのトライアルっていうのはあるんじゃないのかなっていうのはね、
ね、つくづくそれ思うんだけどね。
多分ね、アミューズのその力だったらもっとどでかいところでお金を ね、使っていろいろっていうのはもう全然可能な話だと思うんですけれども、うん、そうではなくてやっぱりああいう風にその会場ならではでしか味わえないような空間だとかそういう部分も勉強という意味でさせてるのはまだまだあるんじゃないんですかね。それこそがやっぱり大きな資本力を持ってるところがでしかやれないことだとも思いますしね。
まあね。
うん。
贅沢な話やね。
でね、今年の株主総会できちんとアピールさせるという。
そうです。
道筋もあって。
ね。武藤あやみさん、まあね、株式総会出るそうなんでね。
だから株主に対して、ね、まあ、パフューム、ベビーメタルと来て、で、今回は今年は武藤あやみだよということですよ。
ね。
うん。
いやーね、あいつら金しか考えてないからな、株式なんか。で、それがどのくらい売れんですか、みたいな。そんな目にさらされたくはな、
さらされ。増田聖子のモノマネですか、みたいな。
ね。うん、そういうやつはなんか吹き矢かなんかで。ピュッ。こういうなんか、あの、韓国といいお金にならないような事業というのはあんまり、プーみたいな。株主代表質問謎の吹き矢
本当だ中本鈴香ソロデビューさせろよとか言ってね、
ベビーメタルの方がはるかに売れてるじゃないふっみたいな初代からですからきちんとね流れがあるんですから
まあまあトライアルねなんかそう先行で申し込んでたのが今日なんか結果来ましたけどクワトロ、渋谷のクワトロでしたっけ？
はい。
僕は当たりましたけど、
はい、
他はなんか、西川口とかなんか外れたなぁ。
うわ
西川口ってキャパすごいね、多分少ないでしょうから、厳しいかなと思いましたけど。
これ何なんだろう、飢餓感を煽っているのかしら。なんかね、よくほら、それはインディーズのパンクバンドとかでさ、速乾とかさ。
はいはいはい。
なんかもう、渋港が速乾しましたみたいな。そういうノリって、なんだけど、そういうことじゃないよな。そういうことじゃないよな。まあでもあれですよ、本当に。一体どういうライブになるのやらと思ったけど本当にいいところに落ち着いてくれた。
まあああいう形式まあだから本当に彼女自身もすごくこう生演奏に対してのその味を占めたっていうようなことは言ってたんでね、
うん、
確かにあれだけ贅沢な空間で歌えたらそら本人も楽しかろうというのはね、
うん、
あるでしょうからだからまあ今回に限らず、うん、別に武藤の日限定にね、なんかこう年一とかにすることもなく、
うん、
月、ほんと月一ペースというのが、まあ定期的にこうやっていただけてもいいのになというのはね。
ね。やっぱり専用劇場化ですよね。求められるね、アミューズの。それこそもう本当にスーパーエキセントリックシアターもいるんだし。桜学院だっているんだし、いざとなったら福山出しゃいいんだし、絶対福山座長公演とか言ったらものすごい入ると思いますよね。
ものすごい入るでしょうけど取れないですよ。
確かに。そんない ろいろな期待も持たせる良いライブでございました。
そうですね。
本当に。今だったら先行者利益ですよ。俺知ってたみたいなこと言えますよ。皆さん。武藤あやみ知ってたよ。みたいな言えますよ。今だったら。
まあでもアルバムリリース、ね、したときは割と結構情報番組等々でね、出演されて露出は高かったですけどね。ね
なんせチチンプイプイに出てね高橋幸宏さえ出てた、あの情報番組
まあでもアルバムね本当にその数字的な面で言うと多分5000も売れてない と思うんでね。
ね。いや、それなのよ。
ちょっとね、その辺、やっぱ難しいですね。
別にいいんだけど、回収なんか、そのお金のことなんか考えなくてもいいんだけど。
いいんですけど、どうしてもなんかやっぱり、アルバムの数字っていう部分が、こういう指標になったりするじゃないですか、その、なんでしょう、こう、継続させるのかどうかということも含めてね。
ね。
うん。
そう。この弱肉強食資本主義社会、
右肩上がり。そうじゃない部分でのなんかこう、指標で、押し上がれるような何かが。
そうですよね。だから、なんか顧客満足度グラフみたいな、ね。
うん。
歌は闇 138% みたいな。
うさんくせえ。
うさんくせえ。
要はそういうの見ますけどね。
なんか、ブータンの幸福度1位みたいな感じですよね。
顧客満足度ナンバーワンは うさんくさい問題です
ね。つながるみたいなね。誰が調べたやねんってね。
そら、不景調べとかやったらそれはね。
不景調べだったらもう、青天井ですよ。グラフがもうえらいことになりますから。
ねえ、いや、ほんとだからまあ、ね、アルバム、まあ、まだまだその辺で、ね、ジャージされますからね、どうしてもね。
うん、だからその、このライブとかでのそのクオリティの高さとかとそのセールスというのが今本当に結びついてないと思う。
そうですね。本当それもどこでもそういう部分が起こってる感じはありますしね。うん、
やっぱライブの時代っすよ今。いいライブやってますよ皆さん。
ねえ。
ね
え。ライブの満足度で。ってなると物販で押し上がるのもそれもえげつないですしね。
ね、本当だよね。
それはそうなってきたアイドルさん強いですしね。
まあね。
うん、うん。
さてさて、まあどうなることやらですが、うん、今後のね、活躍もこ
う、まあ、まだまだね新曲ああいう風に出してくれるっていうことも含めて安心材料ではありますしね。
うん、本当にそういう意味ではね。うん。一体だからアルバム出しちゃったんだけどどうすんのこれからみたいなところに言えばね、うん、そうやってまたまあ、ライブハウスツアーもやって、
うん、
まあ、またこの後そのどういう動き秋からの動きは何かしらまああるだろうなっていうのは
ねえ
ねえ、
うん、
だからまあねいよいよその秋からにメジャー的な展開、例えばタイアップを取ったりとか、まあ、
はいはいはいはい、
あのセブンティーアイスとかありましたけど、例えば、うん、なドラマやアニメの主題歌を取ったりとか、うん、それに合わせてこうテレビ露出とかも増やしたりとか、M ステ出たりとかさ。
M ステね、まあ M ステはやっぱりまあ今でも箔がつくところでしょうから、ね、まあ。将来的には考えたらいいんでしょうけれどもね。
こんなど真ん中でまっすぐなやつ出すと逆に浮くよね。今の J-POP 界隈。変な感じだな。
まあなんかね、逆になんかこう木を照らったような感じすら印象を与えるかもわかんないですよね。
だからやっぱりその時にこうよしよしがこうね馬の格好。
余計ややこしいですよあれがいると。
あの滝みたいな感じでこううろうろするみたいな
余計にややこしい。なんかすげえブレる感じがする
、うん、すごくブレるね何なんだって話になるよ
ねえ、
うん、まあそんなでございます。
うん、
長々と宇都あやみライブ感想会をお届けいたしました。
まあね、毎回言ってますけど、本当に見られる機会があれば一度見ていただくといろいろ話が分かるようになという感じはね。
ですよ。
ある人なんでね。
うん。で、その後、あの、ね、反省会しましょう、みんなで、ね。反省会楽しくて。まあ、そんなでございます。1時間もまた喋っちゃいましたね。最後まで聞いていただいて。ありがとうございました。明日与田さんがねまた、来日されるので、
うん、来日ね、うん、
なんぞおもちゃショーから女子流に回すみたいなですねリカちゃんから女子流みたいな、ね、もう本当に、夏以降も続々とスケジュールが決まってですね、去年と結局変わんないじゃねえかみたいな 忙しさになりそうな与田さんに励ましのお手紙をよろしくお願いします。
もうね、なんか桜現場以外にもそういうリカちゃん現場っていうのが増えそうな気がして、ちょっと ね、
まあ、堀内まりなさんがね、そちらの方でですね、
そうなんですよね、リカちゃん、まあ、リカちゃん前にもね言いましたけど、そのリカちゃんがその3人組ユニットでこう歌手デビューしたと、うん、でその中の人を、まあ堀内さんで野津奈乃さんで、まあ、田口花がこうやっとるというのがあって、
ね、
でこう明日のその東京おもちゃショーですか、で宝トミーのところで新曲があるとお披露目が、
うん、あら、
でまあそうですね、その具体的に誰が出るって書いてはいないんですけども ね、で当然そのさくらの方にもアナウンスがないんで、いわゆるだから不景層をターゲットにしたイベントではないので、まあそっち方面ではその告知はしてないんでしょうけれども、うん、まあでもそのリカちゃんのサイトの方でそういう情報があったんで、うん、まあまあじゃあ行ってみるかと、
うん、
出るかどうなるか分かんないですけど、まあ出るだろうと、
うん
いう期待を込めて、リカちゃん見に行ってこようかなっていう、ね、いろんなこうお子様の ね、大量にこう、なんかすごい何十万人で来るんでしょ、あれ。
うん、10万人以上来るらしいですからね。
そんなお子さんをね、こう、かき分けて、
うん
大きいお友達が。
ね、
俺の本当にでっかいお友達が。
見ろよと。リカちゃん現場だろうが行くんだよ。
ねえ、
ぜひそういうあのお子様方へのメッセージをですね、しっかりと、送っていただきたいと。
リカちゃんなんてでも考えたら触ったことも、うん、見たこともないから、
ね、そもそもさ、リカちゃんの人形なんて与田さんが持ってるわけないもんね。俺も持ってなかったけども、うん、リカちゃんのボーイフレンドの名前は渡るくんっていうのがね、すごいあれです。
そのなんかあれでも、リカちゃんって本名って日本の名前でしたっけ？
だったはずよ。
ね、俺外人かなと思ってましたけど、ずっと。
いやいやいや、あれね、外人っぽくなったの最近よ。
へえ。
確か。加山リカじゃなかった？
あ、そうそうそう、加山リカ。
加山リカ。
そう、加山リカっていうと、なんかあっちの方思い出すけど、
ね。まあ、あっちの方思い出しますけど、
ね。あっちの人の方。
ね、
そうそう、あのリカちゃんとバービーっていうのは二大巨頭じゃなかったですか、昔。
そうそう、だからバービーがアメリカ人じゃない。
あ、そうかそうかそうかそうか。なんかね、そうバービーも流行ってましたよね。
流行ってましたね。
ねえ、
ま、男は大抵そういうのをなんかさ、キーとか投げるとかね、ダメなことばっかりやってますけどね。まあそんなでございますよ。まあ、あの今後の決意表明として最後にどうぞ一言お願いいたします。
別に決意表明っていうか、まあね、どっかのタイミングで下手したらこうリカちゃん人形をこう買わざるを得ないシチュエーションが生まれるかもわかんないですよね。
だからその時はもうなんか誰かに買ってもらおうよ。そういうあの女のお子さんをお持ちの。あのお父さんお母さんね、すいませんと、買ってくださいと。馬乗りラジオをお聞きの方でもそういう方でちょっとご協力いただける方いない。
でこう親子限定イベントみたいなのが発生したりしてね。
ね、そうそう。そしたら
そうなった時はもうこうお子さんをお借りして
そうそう、お貸しいただけませんかと。
その時はもしかしたらお声かけるかもわかんないですね。
ね。俺？うち？うちは無理だな
まだ早いですかね。
うち全くね、今本当にあの今のマイブームはね、ペン立てからペンを全部ひっくり返して一つずつぶん投げるっていうね。
すげえすげえ衝動的なアートですね。
ね、アーティスティックになってきたよな。いいぞいいぞと。もうね、そこのあのだから。もう毎日やるから隠したわけよ。いつも置いてるとこにさ、そのフェンターで置いてるところに、おからわざと違うところに置いたわけ、
うん。
そしたらさ、もうものすごい怒って、ない。ねえ、そこの野郎、どこやったんだよ、お前、みたいな。
隠しやがったらね、みたいな。
詰め寄ってきて、こっちに。 すいませんとかっていう感じで、もうその詰め寄られに負けて出してですね、これだよこれみたいな、でバッシャーン
すげえな、
ね、片付けよう一緒に、片付けよう一緒にって一緒にこう片付け半分ぐらい入れたらバッシャーンですよ、もうね、ダウンタウンのコント見てるような感じですよ本当に。
そういう繰り返しのあれがすごい面白い時期なのか分かんないですね。
ねえ、なんかいや本当にそう、あの破壊と創造
ねえ、
うん、スクラップ&ビルド、
すげえな、うん、クリエイティブなことしてるな、
そうそうそう、頑張っていきたいですよ、クリエイティブなのに足立区ですけど、ね、そういうことで最後まで聞いていただいてありがとうございました。また、はい、はい、お会いいたしましょう。さよなら。
はい、ありがとうございます。